はい。ということで、日本終わりまして、エンディングでございます。はい、引き続き中澤さんにね、来ていただきます。いや、もう
今回なんかすいません、めっちゃ告知ばっかりしちゃってね。
いや、でも、面白かった。
ね、あの、ちゃんとしとかないとね。
これの、やっぱ、売れない作家の必死さがね、必死。
でも、こういうの大事でしょ。あの、告知、いろんなところでするって言って。本当にそうっすよね。
やっぱりね、本当にね、どこに届くか分かんない、ね、特殊な本なんで小説とかでもないん で、ね、やっぱりまだね、まだ年見な聞いてる人は全部じゃないけど、若干ね、
近い要素ありそうですよね。
だからちょっとね、必死に告知を、
王様のブランチよりこっちの方が買う人多いんじゃないですか、告知する。
まあでも王様のブランチで紹介した方がいいっすよね。
おい、
それは、いやいや、だって出してもらえないんだ。
い
や、でも僕は王様のブランチに呼んでもらっても年見なも出たい人ですよ。ね、それとこれはね、
まあまあ、
話が別なので。
そうっすけどね。
そう。
なんかね、はい、まあ、エンディング、うん、散々ね、あの告知って言ってきましたけども、はいはいね、なんか中澤さんが
そうですね、これはちょっと岸本さんにやっぱ言っといた方がいいかなと思うことがありまして、うん、はい、僕も岸本さんと同じようなことになってしまいまして、
ん、というのはどういうことですか。
彼女と別れちゃいまして、
マジっすか。
へえ、
あと俺と同じようなことっていうの
はこれね、ちょっと似
て、俺とは違うもん。
なんとも
言えない。いや、違うんですよ。パターンがね、ちょっと似てて。はい、まあもちろん細かいことは、あんま言えないんですけど。
いいんですか、ここで言っちゃっていいんですか、そんな。
いや、もう言っちゃいますよ、まあ、とりあえずね、別に喧嘩してとかじゃなくてね、はい、まあいろいろ話し合って、はい、もうこう別れるしかないっていうことに
状況になった。
なったんですけれど、
はい、
まあ
反省聞いてなかった。
聞いてなかった。でも、
別れちゃうかもってことは言ってたんですよ、実はね。
でも今日奥さん家いないじゃないですか。うん、奥さんが多分別れる話するから聞いてあげて。
やっぱ、予言者、ね、奥さん、いや、奥さんね、林さんの奥さん、実は僕は林さんに彼女できたと報告してないんですよ。
うん、
奥さんが僕が言うより先に気づいてたんですよ。うん、
できたっていうの。うん、で、今日も、う
ん、なんで気づいた
の？中澤さんの、あんまり言えないですけど、うんうん、会った時の顔を見た時に、うん、あ、これ別れたなって分かったっつって。
女はすごいなぁ。
その LINE が来ててね。うん、多分、うん、今日長くなると思うっつって、だから話聞いてあげてねっつって、多分
何それね。
すごい。
そうそうそう。
中澤さんどんな顔してたんですよ。
どうだろう。でも、原さんはね、全然思わなかったですよね。だって僕駅から来る、ここ来るまでずっとゴジラの話してましたもんね。
よく妖怪塚の話できましたね。
いやー、でもまあ、別れてから3日ぐらいは、本当何もする気力起きない感じでしたけど、あ、別れてからってよりは、関係性を考えようって言われた時から3日間かな。うん、はいはい、その間は、もう無気力で何もする
気。その無気力の時に何かしました？
いや、本当
その中でも何かしたこと聞きたい俺。
いや、もうず
っと。なんでだよ。
いや、
無気力。なんでそこ聞きたいんだよ。
無気力の時にでも
意味わかんない。
でも何もしないとさ、死んでしまうじゃん。
そうそう、
無気力の中で何したのかな
と、ま
あ。
いや、飯とか食ってますけど、でも基本、いや、それはす
き何を聞きたいの全然わかんない。
基本的には、もうなんか知んないけど、もう、ふら、もう、何にもする気力ないから、布団に潜ってました。まあ、3日はないか。最初の2日間は、もう、布団に入ってるような感じ。
ご飯何食べたんですか？
いや、覚えて
る。
気になるんですよ、すごい、そういうの。
ね、でもやっぱちょっと食欲なかったんで、ご飯にキムチ乗せて、キムチっていうのは食欲ない時でも食べれるから、辛いものは。
食べやすいからね、うん。
だから肉とか食わなかったですね、それ確かに。
っていうか、結構じゃあ、はい、最近、
いや、別れたのは本当最近です。
はい、
で、まあ、ちょっとね、さっき岸本さんには言わなきゃと思ったのはですね、
はいはい、
ちょっと似てるんですよ。
はいはい、
まあ、細かいことは省きますけど、ね、岸本さんもやっぱり大阪でしたっけ？
はあ、大阪。僕あんまそんな詳しくないですから、ね。
いや、僕全部林さんから聞いてるんだけど、
じゃあ、全部言ってるから、
ね。林さんに説明してもらっていいですか、岸本さんのケースを。
あ、
いいですか。
いや、まあ、ざっくり言うと。
はね、要は、その、まあ、長く付き合ってた彼女がいたんですよ。かなり長いですよ。もう5年、6年とか。
そん
な
に、
それぐらいで、なったんですよ。で、結構その年齢も言ってるから、僕はもう、結婚するんかなと思ったんですよ、二人は。30も超えてたしね、その時ね。うん。だから結婚するやなと思って、いつでも僕は、その、要は、こんな席呼んでいただいてありがとうございますみたいなことを言う
準備は
できてたんですか。おめでとうとかね、
おめえが準備できてる
ね、おめでとうとか言う準備できてたんですけど、なんか彼女の話した時になんか変な顔をしててね、ある時、みたいな、え、 彼女どうしたんすか、なんか、うん、なんか別れたわみたいな、
あこれね言い方難しいですよね、
別れたんだよなみたいなこと言ってて、うん、どうしてですか、なんかあっちもいろいろあるみたいでさみたいな言っててさ、でいろいろって何ですかって言って、いやいろいろあるでしょ、
詰めてくるんだよね理由を、うん、
それはいろいろあるでしょ、それは大人だしさみたいな、うん、うん、その理由なんですかって、大人の理由って何ですかみたいな、
しつけんだよな文春の記者ぐらいしつけよ、
いやあれだよみたいな、なんかその仕事でさみたいな、うん、で仕事っつったって東京でやってるから別にそんな関係ないでしょ、うん、何ですかって言ったら、うん、なんかいや実はって話してくれたのが、なんかその、うん、まあ、彼女が料理店かなんかを大阪で開きたいって言ってたんですよ、
う
ん、でそれで大阪に知り合いがいるんですよね、
うん、
で男性の方でしたっけ、
うん、女性
だ
け
ど、ね、女性か、で女性同士で、まああの店を開くと、料理店を開くって言ってるんですけど、うん、でも料理店を大阪で開くっていうことは東京にいられなくなるわけなんですよ、うん、ちょくちょく行くこともできないし、うん、だから居住地を大阪に移すって言うんですよ、うん、でも、うん、まこちが、うん、東京に残れって言うんだったら、うん、私残るよって言ったんですよ、
そしたら、あそこ僕のパターンとちょっと違うわ、なるほど、
そしたらまこちは、うん、なんか別にいいんじゃねみたいな、どう思う、本当残るかどうか、その
ちょっとカッコつけちゃったんだ
っていうか、そのまこちが残るっていうか、そのどう思うって言ったんですよ、どう思うって彼女が聞いたらば、うん、別にいいんじゃねって言ったんですよ、でもそれって、うん、もしその止めてくれてたら、うん、もう結婚なりちゃんとした、うん、そのちゃんと、うん、お先のこと考えなきゃいけないわけじゃないですか、うん、でそこをやっぱり、うん、もう別にいいんじゃない、好きにその自分の夢だし追いかけた方がいいよって言っちゃったから、うん、別れちゃったっていう話で、そうそう、まこちは
こんなに細かく教えていただけると、
そうです ね, ね
な
んか僕この話多分一度もしてない
んですよ、あそうですか、
この、あの放送の中で、ね、
あ、はいはい、
うん、であのこんなこと細かく勝手に俺の許可もなく普通に当たり前のようにプライベートなタラタラと話されてるんですけども、
すごい
プライベートなんだよもう、
すごい、あのびっくりしますけど、うん、あとこいつの記憶力にちょっと聞いてます
よね、まあ、そうですね、それはすごい
相当前
の話ですけど、ね、人の別れ話ですからね、
そうそう、もう 3,4 年前ですかね、
まあまあまあ、あちょいちょいまあまあ違うところもあるけど、うん、まあ、大まか近い、うん、
あ、まこち待ってる、
まあまあまあまあいいや。俺の話はもういいんだよ。
なんて呼ばれてた？
え？
なんて呼ばれてた？
マコチって呼ばれてたもんね。
かわいい。かわいい。
覚えてないけど。う
ん、あのパン屋まだ行ってんの？
え？パン屋？
パン屋行ってんの？
何のパン屋？
落合南長崎
の。おいしいところ。うん、食パン。うん、いや今言ってないけど、
今もうさすがに
切ない話ですね、
うん、うるせえんだよ俺と話したらどうだっていいんだよ、いやいや何年も前の話なんだよ、うん、
あそうです、結構前なんですね、僕それも実はいや割と早さの話聞いてて、もう最近のことのように、
こいつ何回も同じ話するから、そう
そう、僕も結構ね、
いや新しい情報の話くれるんだよそれ話すからよ、くれねえから、
だからだよ、
餌くれねえから
話さないんだ
よ、話してんだよ俺ずっと、
当たり前だろ、
いやくれよ、
いつ言われるか分かんねえんだよ、
くれよ、
まあでもそっか、細かいディティールは僕の認識と違うところもあったんで、
まあまあ、
話を聞くと僕のタイプとちょっと違うケースだったかもしれないですね、僕はね別れた直後ね岸本さん思い出したんですけど、うん、ディティールを聞いたら結構違かったんで、うん、もう岸本さん思い出す必要はなかったんですね、
聞いてもいいですか、そのどんな感じで、はい、その要は別れを決めて
しまったかも、まあでも、まあ、いくつか理由あるんですけど、うん、まあ、言えるとこっていうか大きいとこ言うと、うん、まあ、やっぱりもうまあ本当は僕の方がそこを真面目に考えなきゃいけないのかもしれないですけど、うん、もうただ付き合うんじゃなくて、やっぱ結婚とか考えなきゃいけないっていう、
まあね、どっちも若いですよね。
彼女の方が若いですけど、だからまあ年齢的に言うと僕の方がむしろ結婚焦んなきゃいけないんですけど、で、まあ付き合って割と直後ぐらいから結婚願望が強いとか結婚したいってことは言ってはいた彼女ではあったんですよ。
しっかりしてんな。
ただ僕は、その、そういう意味で言うとちょっと慎重だったというか、その、やっぱすぐに結婚には踏み込めなくて、まあ、ある程度、まあ、ある程度付き合って、例えば結婚した後別れるとかはもう本当に大変だし、うん、あの、やっぱり一緒にずっと暮らしていくんなら、うん、ある程度の付き合いを続けた上で、
まあ、慎重さ
は
別に、
っていうふうに僕は思ってたんですけど、うん、
それ大事にしてるって言ったから、うん、慎重さっていうのは。
ただまあ彼女からしたらですね、うん、あの、僕はもう彼女の両親にも会ってましたし、うん、会ってたんですよ。
だから住んではいるってこと
ですね。で、彼女も僕の実家来たことあって、うん、で、多分、こうサクサク進んでって、次のステップに、 進むときに、進むように見えるじゃないですか。多分その時に僕が何もしてなかったんですよね。だから、ここ、お互いの両親にやったし、さあ次はどういうステップ行こうかっていうのが、多分僕から何にも発せられてなかったと思うんですよね。
具体的なね、ことだね。
まあこれは今となっては思うことですよ。当時はそこも分かってなかったですけど、多分そういうのもちょっと、向こう不安にさせちゃったっていうのもあると思うんですけど、あとね、これで僕は岸本さん思い出したんですけど、僕の認識だと、はい、大阪来てほしいって言われてたと思ってたんですよ。
ああ、まあ、その選択肢もあったのは間違いないですけどね。
いろいろあったんですよね。いろいろあったんですよ。
うるせえんだよ。
僕もね。
黙っとけ。
で、僕も、
どうしたまこち。まこち。
中田さん、えらい話持ってきて。
いや、申し訳ない、申し訳ない。これは、でもね、オカルト構想ではできないと思って、岸本さんのいる場でしかできないなと思って。
お茶宮さん、いる今から。
黙ってろ、本当に。で
いや、それでですね、
なぜ僕もっていうことですね。
最初の頃は、まあ、僕もこの仕事って多分東京でしかできないなと正直思ってて。
まあね、芸能っぽいことは特にそうですよね。
というのは正直仕事してればするほど東京以外では正直残念ながらできないなっていうのはあって。で、彼女が、まあちょっと県の名前は伏せますけど、うん、まあちょっと東京じゃない人、関東じゃないのかな。まあ遠距離恋愛だったんですよね。まあ、
ね、
で、まあその、向こうは向こうで離れられない。事情があるらしい。
地元を、
うんうん。となると、仮に結婚したら、なんか週末婚みたいな、うん、常に一緒には会えないけど、うん、そういう形かな、みたいな話はしてて、まあそれでもいい。
アイデア出てるんですね。
うん、それでもいいと向こう、いや、まあ彼女は言ってくれてたんですけど、うん、まあ、ただこれもね、多分その、ね、関係を考えたいって言われたタイミングを考えると、うん、これも僕の推測を込みで話しますけど、うん、まあ、まあちょっとその、いろいろやらなきゃいけないこととかあった時とかに、うん、まあ LINE ぐらいはしてたんだけど、うん、電話とかはあんまりしてない日が何しか続いたりとかしてたんですよ。で、多分、そういうことを何度かやっていくうちに、その、うん、まあその、仕事帰りに彼氏と、うん、まあ旦那かな、まあ会えないとか、うん、そういう生活を彼女が考えちゃったんだと思うんですよね、うん。多分僕が連絡とかあんましない
か、まあまあまあね、
多分 ね、これは僕の推測も込みなので、実際のとこわかんないけど、うん、多分その、で、これは本人から言われたんですけど、その週末婚みたいな形でもいいかなと思ったけど、うん、やっぱりそれは辛いみたいなことに彼女が結論を、やっぱ会社帰りに、一緒にご飯食べたりとか、そういうことできる関係がやっぱりいいっていう風に思わせちゃったんですよね。
まあまあその結論に至ったと、いろいろ考えたけど。
で、やっぱりそうなった時に、まあ僕はじゃあそっちに行くよとはやっぱなれないし、やっぱり僕は東京から、まあ変な話ね、仕事のこと抜きにしても、僕が今回の件で思ったのは、俺はやっぱもう東京で生きてく体になっちゃったんだなと思って、仮にこの仕事なくても、じゃあ今の仕事終わったらお前東京に住まないのかって言われたら、結構僕今もう悩むなって気づいちゃいましたね。今までは意識してなかったけど。
いや、俺それこそみんな地元に帰りたいとかもあるのかなと思っちゃうんだけど。
まあ、茨城はまだありかもしんないけど。
それ以外はもう無理。
でも
結構。東京か。
でも茨城よりも東京ですね。結局。
そうなんだ。
結局
そうですよ。
そうなんだ。
俺も岡山には住まない。
結局今いる交友関係とかも地元よりも東京の方が全然友達も多いし、なんか会った時に会いたい人とか相談したい人も大体東京に密集。
ないもんな。
そうそう。まあそう。
行く？
いや行かないけど。
じゃあ行かない俺も。
じゃあ逆に行くなら行くんだ。俺がね。
行くなら行くよ。
行くんだ。
行く？
行かない。
じゃあ行かない。そんな感じだったの大阪っての
いやいやいや、そんな感じ。でも、カットしてね、じゃあ。こっから何も話さないから、それに関しては。無視するから。
いや、でも本当にね、そういうことを考えたら、今後は、今後なんか自分どういう人たちと付き合うことがあるのか分からないですけど、付き合うことはないかもしれないですけど、自分は東京から出れない人だっていうのを今回思い知らされたっていうのが、真面目に考えた時に、今まで意識したことなかったんですけどね。
考える機会ないぞね、真剣にそれをね。
言うてもやっぱりもう19ぐらいから上京してるので、
こっちも長い
もんね。もうね、正直その、東京以外のところで自分がどう生きていくかがちょっと想像できないことに気づかされちゃいましたね。
考えたことなかったな、でも。
それで、
はいはいはい、
布団くるまりながら、岸本さんもこんな感じだったのかなと思って。
地元ですからね。
まあまあまあ、そうね。まあ、ちょっとパターンは違い
ますね。まあ違いましたね。よく聞いたら。
選択しなきゃいけない
と。だからちょっと具体的に何日前とか言えないですけど、うん、布団の中で僕は岸本さんのことを
しばらく考えて、ね、ちょっと嬉しいですけど、ね、中澤さんの中に俺が出てきたってい
う、ね、この時はやっぱそうですね、岸本さん一番思い出しました、ね、
僕は出てきました、
出てこなかった、
ね、なんでだよ、
まあね、こういう時に
関係ねえじゃん、
違うんですよ、
これ幸せだからか、
違うじゃん、ね、
そうね、やっぱ幸せな夫婦見てると悲しくなってくるから
。じゃあむしろ出さないように、脳から消すようにしてる、
ね。そうですね。この期間は、僕も岸本さんの方、完全に脳が支配してます。
あんなにも仲いいのに。僕と奥さん。
いや、今は全然。今はもう落ち着いて、僕でもね、人間の脳って不思議だなと思って、うん、多分、まあ、最近は多少落ち着いたけど、彼女と別れてから、うん、3日後ぐらいに気づいたんですけど、うん、まあ、最近僕ね、日本映画専門チャンネルで古畑任三郎の一挙放送あったから全部撮っといてたんですけど、うんうん、ようやくちょっと元気が出てきたから、うん、なんかやんなきゃと思って、うん、とりあえず古畑見ようと思って、見たんですよ、うん。で、何回か見たことある回ですよね。うん、信じらんないぐらい面白かったんですよ、うん、古畑が。うん、でこれはどういうことだと思って。うん、いや、確かに古畑好きだけど、うん、ここまで俺楽しめる。だっけかな今まで、うん。
新鮮な気持ちで。
うん、でも本当に異常なぐらい興奮して。
うん、そう不思議っすね。で、どういうこと？
で、その後に。
ついた心にうまくフィットしたんかな。
ね、うん、今公開してるゴジラの最新作あるじゃないですか。はいはい、これ僕は実は公開する1ヶ月以上前ぐらいに見てるんですよ。うんうん、キネマ旬報さんで記事書くて、うんはいはい。で、その時も感動したんですけど、公開日にまた映画館見に行ったら、試、うん、写で見た時の本当に比喩抜きで10倍ぐらい感動したんですよ。後半ずっと泣いてたぐらい感動してたんですよ。うん、
で、そんな映画化はちょっとね、うん、あれですけど。
で、僕、気づいたんですけど、多分ね、今まで、脳が彼女で快楽というか幸せを感じようとしてた部分が使えなくなったから、脳が別のもんで幸せ感じるように多分回路をね、入れ替えたんだと思うんですよ。だから、彼女と付き合ってる頃に見た時よりも、別れてから見たゴジラの方が、えらい感動して、
なるほどね。
大号泣しちゃったんですよ、後半で。だから脳って多分ね、その辺器用にやってんだなと思って。
じゃあ、よかったっすね。
いや、よかった。いや、全然。いや、多分、彼女のがいた時の幸せはそっちで補ってたから、よくはないんですよ。
補う必要がなかったってだけだからね、それは。
僕昔入院してた時もあったんで、あの時も思ってたんですけど、入院中って、悪夢ばっか見てたんですよ。で、これね、なんかの本で読んだんですけど、僕以外もね、病気の人とかって、重い病、嫌な夢見ること多いんですけど、それは体調が悪いからとかそういうことではなくて、夢の中で嫌な現実を見せて、起きた時に現実のがマシって思わせようと、脳が悪夢を見せようとするらしいんですよ。
慣れさせる、
させようとね。
そうそう。
体を。
脳ってやっぱそういうふうに、器用に使い分けてくれるので、
すげえな、うん、その話、う
ん、だから最近ほんと鬼太郎とかもいやもう異常に面白いんですよ。
へ、
今までもずっと面白かったけど、だから林さん見てますよね、毎週
見てます、見てます。
なんていうか、うん、複雑っすね、その、まあ、だから要は広範囲に幸せがある人は、うん、1個に絞った幸せを楽しめないってことですね。
かもしれないですね。
自分どうやった？
俺はね、楽しめるかな、
ね、
全部にしても、
うん、あ、それすごい、
同じぐらいの感じ。
それ、その愛してなかったんだよ。幸せ感じてなかったんだ、うん、彼女といても。
でも、まあ、いっか。一個、ちょっとゾッとしたことがあったんですけど、別れてから、はい、全然俺、そんなにダメージねえぞって自分で思ってたんですけど、
クールやからね。
僕、その彼女の家に、自転車で行くことが多かったんですよ。はい、で、何にも考えないで自転車乗ってたら、はい、自然と体がそっち側行ってて、
わかるわ。
でも
家の前ぐらい
気がついたら、そう、全然行くべき、例えば新宿駅行かなきゃいけないのに、全然そっちの彼女の家の方角まで行って、途中で気づくぐらい、何にも考えてない
と。体が覚えてたんだ
ね。そうそうそう。それやった時にちょっとゾッとしたね、もう。
確かに。
ゾッとじゃないよ。なんでゾッとすんの？
いや、でもね、本人はゾッとしますよね。
体が覚えてる感じだと思って。
いいことじゃん。それ、いい話じゃん。
いや、でもね、やっぱ本人は辛いから、引きずってるってあんま思いたくないですよね。平気だぞって思わせないとやっぱきついから、僕も一人目の彼女の時やっぱそうでした。別れた後、気がつくと家の近くまで近寄ってて、あ、やばいってなって。
無自覚っていうか、無意識だとですよね。
ふわっと行っちゃってた時があって。
あれ怖いなと思ったな。
すごいな、その話。わかんないから。
別れたことないですもんね。
別れたこと一回もないから、女性と。
そうだね。そういう意味ではね。
一人目なん
で。幸せですよね。
幸せですね。
でも、楽しめてないかもよ。
そう、奥さんと別れたらお守りめっちゃ好きになりますよ。
そうね、そうそうそう。鬼太郎とかもあの目ん玉飛び出るぐらい楽しいんじゃないの。
目ん玉飛び出たら怖いから僕はでも大丈夫です。奥さんが一番いいから何よりも、ああ、
う
ん、
もしその一番のエンタメなの。
僕奥さん選びますもん。拍手、奥さんがどっかで住みたいって言ったら、
ああ、うん、奥さん選ぶ、ね、
で岸本さんを連れていく。
いやで、なんで俺が選べないのおかしいでしょ。
4人で住みましょう、奥
さん。いやいやいやいや。あ、でもね、それね、それはなしなんだけど、ちょっと思ったのは、僕最近本当これは本気で思ってるんですけど、うんうん、まあ都市ボーイズの2人もそうですし、うん、まあ、うん、オカルト業界に関係でいろんな人たちみんなで同じマンションに住みたいなって思うんですよ、うんうん、将来。
それはいい。
それね、マツコさんとかそういう人も言ってるんですよ、ね。
あ、本当ですか。いや、でも本当思う。あの、うん、これは仮にね、うん、将来僕らが幸せをゲットして、うん、その、まあ、素敵な奥さんができて、何の不満もない生活をしてたとしても、うんうん、それはそれとして友達がみんな住んでるマンションに老後は住みたいなって最近すごい、
ね、う
ん、
ご飯作るから食べに行く、
はい、バンバン行きます僕、ね、
中野さんすげえ食うから、ね、
すげえ僕多分早瀬さんの次に奥さんの料理食べてるところです、
ね、あ、そうそう、
量で言うとマジでそうなの、う
ん、僕全然食べないんで、
うんうん、
いやでもそのね、うん、あの考え方ちょっとね今
流行
ってる
じゃないですか。
芸人さんとかもね多いし、
結構やっぱあのあれじゃないですか、高齢化で、うん、あの一人身のしかも高齢が多いから、 そうなった時にやっぱもう
みんな、ね、
みんなを、ま、うん、周りも友達で固めちゃう方が、うん、そのなんかね、あったトラブルとかも少ないし、
う
ん、
そうですね、
でいいことが多いじゃない
か、孤独死もね、
そう、みんなでマンション買って、うん、そこに住もうとか、
いや、そう、本当にね最近すごい考えますね、うん、それが一番幸せなんじゃないかなと思って、
どでけえ一軒家買う、
そうかもね、
もうどでけえ一軒家に住む
何、
どでけえ一軒家に
オカルトハウスとか作
る、そうそうそう、う
ん、それでもいいですけどね、うん、全然、
うん、ビンタロウさんに出してもらおうか分かんないもんね。
いやー、でもね、ビンタロウさんとは早さんは意見が違うかもしれないですけど、うん、一緒に住みたくないですね。いや、好きなんですよ。山下さん好きだけど、常にいたら嫌ですね。まあ、僕あの適度な距離で付き合い続けてる人なんで。
そういう人もいるよね。
あの大好きだけど、
好きだけど、あの距離あんま近づかない方がいいっていう人も
いるよね。いろんな関係が人間関係あるから、
うん、ま
あ
ね、分かるな、
好きにも種類があるんで、うん、ずっと一緒にいていい好きな人たちと。はいはいはい、一緒に、だから、ほずみくんも済ませないですよ。ずっとは一緒に、好きだけどね、ほずみくんもね、ずっとは一緒に。
ゆめろうさんは。
ゆめろうさんは3軒離れたとこぐらい、ね。
じゃあもう違うとこじゃん。
じゃあいいでしょ、もうそれなの。
ちょくちょく来るんだな、ゆめろう。
いや、ゆめろうさんは、まあ、ゆめろうさんいいかな。
石10個ぐらい挟んだらもういいっすよね、うん、それでね。
それも、
大きいしね。大きいし。
大きめの石。大きめの石10個挟んだらぐらいならいいかな。大きいし
ダメ。
いやでも本当ね最近、
いやね、でもど、うん、それやっぱ別れた後に、うん、はい、思うことって、はい、次どうだろうって思いません？
でもね、今はどうだろう、あのね、今は今の正直なこと言うと、うん、あの将来的にはまた変わるんでしょうけど、うん、とりあえずしばらくもう異性はいいかなって感じです。
いや、そうそう、それはなるじゃないですか、
うん、なんかもうでも男友達と遊んでる方が楽しいモードというか、もうい
わゆる独身貴族的なね、うん、考え方ですね。
彼女いても思うけどな、
あ、そうですか、
男の方が絶対楽しいし、僕優先しますもん、奥さんと友達とかだったら僕友達とか知り合いの方優先しますよ、会うってなると。
まあでも結局遊ぶのはね、うん、実は、うん、それはね、うん、最近いろんな人ともそういう話してますけど、うん、確かに言う人多いですね。
面白いと思ったこと一回もないですもん。
奥さんを、
いや、女の人と遊びに行って、
あ、
うん、まあでも基本ベースお互いそうだと思うよ、
4、5人でいて女性がいたらクソつまんねえ。
でもそれはその女性
気使うから。
ああ、
それもあるけど、
まあね、落としに行くでしょみんな、邪魔だなと思いますもん俺、
まあね、
じゃあ、うん、そう、全然綺麗じゃなきゃいいじゃん、
だから俺帰るんですよいつも、うん、めんどくせえから。
それはまあ確かに男が悪いんですけどね、うん、それは、ね、うん、
でも女子は女子で男いない方が楽しいって言うし、
それと一緒だよ、それと一緒、
だから今はなんかそのそういう意味で言うとあんまり考えなく、うん、逆に、
なるほど、うん、なんかでも結構結婚を考えてたわけじゃないですか、結構最近までいろんな、ね、うん、マジな話
も、僕もそれはやっぱお互いの両親会ってる時は結婚するのかなっていうのもちょっとあったのはありましたよね、う
ん
う
ん、願望はそもそもあった方なんですか。
でもそういう意味で言うと、うん、
そのことならっていうことじゃない、でもそれって結婚願望ってよく言いますけど、
うんうん、
俺なんかそういう違うような気がして、そのことなら結婚願望っていうの方がいいじゃない、うん、結婚したいっていうのは漠然とあってもいいかもしれないけど、
う
ん、
そうそう、
その強い結婚願望があるって言われてもなんかちょっと違う気がするんですよね。
あ、まあ、結婚するためにってなっちゃうからね。
そ
うそう
そう、この人との結婚願望があるは俺はすごい素晴らしいと思うけど、ただ単に結婚願望があるって言われても、
まあ、彼女と付き合ってる間は、彼女よりは多分大きくなかったんでしょうけど、ありましたよ、結婚願望。
いや、でも、してほしかった。
ただ、やっぱり、まあそこは僕は変に慎重だったのかもしれないけど、やっぱり、すぐ結論出すのは怖いっていうのもあったのと、あと、僕もね、最初の一人目、二人目の彼女さんができた時は、まあ、結婚すると思ってたわけですよ。
うん、
そのあの、いや、てか、最初の彼女の時なんて別れるシミュレーションなんてしないじゃないですか。
一緒にいると思う。
ずっと仲良くいれるだろうなっていう。でも、それが2回ダメになったあたりで、うん、あ、彼女とは別れることもあるんだっていうのが、その後はやっぱ意識あるから、
う
ん、そうすると、やっぱ僕の考えとしては、あまりにも早く結婚した場合、
う
ん、結婚した後別れ話とか、
そうそうそう、
関係が、険悪になるのがちょっと想像どうしてもしちゃって、うん、やっぱり、足を前に出す一歩出せないっていうのがね、うんうん、出てきちゃうっていうのはありますよね。
まあまあ、多分男はよくあるその、ね、うん、悩みですよね、そこね。
そう、うん、誰かに相談したりしました、その相談というか、はい、別れたんですって誰かに報告した
りしました。別れてからですか、
はい、
別れる前は早さんにもね相談しましたけど、
はい、別れてからは、
別れてからは
報告というか相談というか、
あの
相談も何も
ない、あの今の大宇宙の王者ってポッドキャストだったり、はいはいはい、飯塚隆さんに言ったかな、うん、あの小泉くんには絶対言わない、
これから何人かに報告するときに、うん、若い子だったのに可愛い子だったのにもったいないねっていう人はもう信用しない方がいいと思うんですよ。もうそれが一番嫌だから、まあ、
そうですね、
そうそうそう、それはもう若い子を見ているだけ、彼女を見てないから、
そうそう、
若い子なのにもったいないねっていう子はな、お前何が分かんねんって思うんですよ。
そこじゃないですからね。
そういう人はもうすっごい嫌いで、うん、言うだろう。
え？
言うだろう。
あ、言わない言わない。
ほ
んと？うん。別にだって、うん、若いとかあんまり興味ない。
そういう意味で言うとね、これ本当にそうですね。あの、今は本当そう思いますね。うん、正直言うと、そう思って、あのどっちかっていうと自分は若い人のが好きなのかなと思ってた時期もあるんですけど、今はあんまりそれは本当にないです ね、
ね、
あんまりそういうことは本当関係ないっていうのは
関係ないですよね。
関係ない関係ない、
自分自身が年興味ないのに、相手も別にどうでもいいけど ね、
6ついけよ、じゃ
あ、え、
6ついけよ、
いや見た目が6つじゃなきゃいいよ、うん、
俺やつだった
まあね、でもあれですね、あの一番考えちゃうのはそういう意味で言うと、都市ボーイズにはもう報告してますけど、
はいはい、
親に言うの難しいですね。
そうだ、それあるね。
だから、うちの母ちゃんとかもやっぱり、ようやくこの小、わけのわからない息子に、春が来たと、今までの彼女を紹介したことないので、一度も。だから、母にね、母なんかは、このね、この、こいつ本当大丈夫かってずっと息子思ってるだろうから、一番報告の仕方に悩むのは母ちゃんですよ。母ちゃんもこれは聞いてないだろうから、としみなは。
これ聞かせましょうじゃん。間接的に。
ね、いや
だって、ね、妖怪図鑑出すっていうハッピーなお知らせもあるし、
うん、まあ確かに今回は性癖の話もしてないし、うん、
お知らせが2つありますっつって。
ね、
いい知らせと悪い知らせがあります。
どっちから聞きますかね。
そうそうそう、ね、悪い知らせから、じゃあ3から聞きましょうっつって。う
ん、まあね。いやいや、まあでもそういうことでね、
大変っすね。
まあただ、としみなでも一回、前回か、ね、前回出していただいた時に3本目に散々彼女の話もしてたんで、
う
ん、
まあそうですね、
まああんだけ彼女の話しちゃったんならやっぱり別れたことも一応言っておかないとっていう。
小沢さんの男気ありますね。
そうですね、男気ではないんですけど。
ファンだったわけじゃないですか、
はい、
彼女は。あの中谷さんのファンだったわけじゃないですか。
あ、はいはい。
今後もなんかそのイベントとかにやっぱ参加しづらいわけじゃないですか。
と思ってんのかな、まあ、まあ、来たいと思ってるかどうかもわかんないけど。
来づらいんじゃないの、
来づらいのか、やっぱり。なんか、いや、でも。
でも、あの、別れた後、一回だけ僕のツイートにいいねしてくれました
けどね。あ、本当ですか。なんかずっとなんか応援はし続けていてほしいなと思って。
ああ、でもね、あんまり言うとあれですけど、まあ、ある程度ね、彼女も気使ってると思うんで、本当は別れた理由もっといろいろあったかもしれないですけど、
う
ん、僕にイライラしたこととかも本当はあったかもしれないけど、
う
ん、そこは言わないで置いてくれてるのかもしれないけど、うん、一応、これからも応援はさせてもらってもいいですか、うん、みたいな風には言ってもらったんで、うん、まあそういう意味で言うと別にあの、喧嘩別れとかじゃないんで、
う
ん、
そうね、
それはまあ、不幸中の幸いだ
ね、
そうそう、平和な、平和っていうか、まあまあまあ、うん、嫌な別れ方ではないかなと思いますけどね。まあね、
わかりますわ。
そう、ここもね、
非常にわかりますよ。
これは、
それに関しては。
そもそもたちも好き同士で分かれてる。
妖怪に関してはね、林さんと意見が合うんですけど、ここはもう岸本さんとしかも
う、ね、
語れない。
別れてりゃよかったわ。誰かと。
お前とは分かり合えないところだよ。
別れたことがないから分かんない、本当に。
これはね、もう。
岸本さんもやっぱり別れた後はずっと布団くるまってたんですか？
布団くるまっては言ったことない
かな。なんか人間って、恋愛に関する時じゃなくて、まあ人生でそんなないけど、本当に落ち込んだ時って、もうとりあえず横になるしかなくないですか？もう、なんか動く気力の起きなくないですか？
大声上げながら自転車こいでたでしょ？
そんな青春映画みたいなことしねえ。
意外とそれは僕ないな、でもね。
海つくみたいな、
知らない。俺でも、あれですわ。はい、多分ね、体動かすタイプ。
あ、そっちなんすか。動かす方なん
ですか。そうね。
思い出した。フットサルとかすげえやってましたから、逆に。すげえ動いてた。
動けるんですね。動いた方がいいんだ。
動いてた。
そっか。
あ、そこは個人
的に。大体考えないで済むじゃないですか。なんか
やる。すげえしてる時期あったわ。あったわ。急にボルダリングしたりとか、フットサルしだしてる時期、あの時期か。
いや、でも覚えてないけど。
急にフットサル行くっつって、なんか、あんまり知らないような友人とフットサルよく行ってたわ。あれそうか。
いや、あれそうかって言われても、ちょっと時期はね、ピンとこないけど。
急になんか、
でもまあそうかな、俺多分。
自転車サークル開いて自転車こいでどっか行ったりとかする時期あったわ。
それ最近だよ。
それは最近
か。それ最近か。そうかそうか。
運動の方がでも良かったな。同じタイプなら僕もそっちになりたかった、
ね、
布団で横になって
もな。その運動普段からするタイプじゃないから。
でも僕も普段から常に横になってるタイプではないんですけど。
でもしてるでしょ、それは。いやいや、人はみんなしてる。
いや、まあ横になることはあるけど、いや、本当に特にまあ、最初の2日間は何もする気力起きなかったですけどね。
そうですね。
一回もないな。落ち込んだことがあんまないから。
だって鬼太郎の、ラセーヌの回。まあ、いい回でしたけど、あれで泣けましたからね。
え？
いや、多分脳が変わってるんです
よ。感受性がバカになってるんですよ。
確かにね、最近ね、ちょっとしたドラマで泣けるようになっちゃったんですよ、実は。号泣はさすがにしないけど、なんかすぐに涙腺が緩むようになりました
ね。でもそれね、あれ、ありますよ。俺も、でも多分年齢上がったのあると思う。
でもね、
弱くなってきた。
本当にこの数週間で急に来てましたよ。その何にでも泣くモードみたいな。何にでもではないか、まっすぐ泣くモードとかは。
関係あるでしょうね。マジでそれはね。
まあどっかで戻る。どっかで元には戻るんでしょうけど、今はなんか異常に感動する楽しむモードになっちゃったんで。でもね、このモードで見てもつまんない古畑もあったんですよ。やっぱこの回はダメなんだっていう回もありました
。再認識で。
再認識。この、今の俺の状態で見てもこの回いまいちだなってのもありました
ね。今のうちにじゃあ仕分けできますね、いっぱい。
ああ、確かに。
いろんなの見ればね。今の状態で違うな、違うって言い切れるから。
そうですね。まあそんな能力はいらなかったけど
ね。ちょっとびっくりでしたね、でもね。
本当ですか。でも僕は奥さんにびっくりですよ。
え？
ハイさんの奥さんに、すごいな。
第六感的な。
まあ女性は気づくんでしょうね、なんかそこら辺ね。
やっぱそういうのは本当男は分かんないですよね。
全然分かんなかったですもん。
そうね。
僕もやっぱりあんまり出したくないんですよ。その、彼女と別れ。
自分の子です
しね。だから、ハヤさんにも言おうかなと思ってたんで、ここ家来る途中で言おうかと思ったんだけど、やっぱりどう切り出せばいいか分かんないから。
ゴジラの話しちゃった。
いやでもね、ゴジラの話は本当したかった。
いいだろ。それは別に悪いことじゃない。
ゴジラのことは本当に話したかったんだけど。でもまあこういう時に話しとくのがね一番いいかなと思ったんで、
やっぱそこがやっぱタレントですね。
どういうことですか。
こういう場にちゃんとそれを言おうっていう頭になるってところがやっぱり、
でも
素晴らしいと思います。
僕はやっぱり自分の失恋で自分の失恋で作家デビューした男だから、
そっかそっか、
やっぱそれはやっぱりね、
まあね、なかなか芸風がもうちょっと自分を出すっていうのは結構あるもんね。
自分を切り売り。
もっと。それも。
でもマジ全部カットしとけよ、俺のと。俺は出したくねえでやってるんだ
よ。どっちだこれ。本当の方も。
でも、年みなのリスナーさんは僕の失恋なんかで岸本さんの失恋なんか聞きたいでしょ。
いやいやいや。
それはやっぱり。
チョウさん、まだ今まで2人か3人くらいしか付き合ったことないから。
あ、意外にそうなんですか。
そうそうそう。
意外な。
付き合うと長いから。1人目、2人目とかは、ちょっと短かったですけど。
全部知ってるんですね、あやさん。
いや、こいつ、想像でってます。
蝶さんの、まあ、その、いろいろ付き合ってた分の中でのね。呆れられることが多いからな。何もできないから。なんか、普段会ってる時は、なんかすごいできるけど、付き合ったら、なんか、あれ、何もできないな、この人ってなるから、そこでね、やっぱちょっとギャップで、 ね、いろいろあるから。
中澤さんとかはね、はい、ギャップないですからね、いいっすよね。
ギャップないかな。
うん、あんまりない。あの、話しててもやっぱり、
はい、
あの、普段通りちゃんと話してくれるじゃないですか。
そうですかね。ね、
むしろあの、別にこれタレントだからっていう感じで話してない
ですよね。あ、まあまあ、それはそうですね。そんなに作れない人なんで。
そうそう、正直だしね。で、そういう意味は、
うん、
いいっすよね。
これは
え
俺は
お前もそうだね、そっちタイプ、
うん、ありがとうございます。
でもたまにあのなんかヘイコラする時あるけど
いやそれしょうがないでしょ、
ヘイコラは僕もしますねめっちゃ、ね、
仕事だからしょうがないだろう、
生き延びていく
ために、ね、まあまあでも、うん、そうね、正直な感じはやっぱありますけどね、う
ん
う
ん、まあそんなに、まあ、全くギャップないわけではないけど、うん、そんなにテレビとかに出てる時との差は、
うん、
ただまあテレビとか基本ユーマの話しかしてないじゃないですか、うん、まあ生きてく日コミュニケーション取っていく上ではユーマのこと喋ってない時の僕もあるんでね、うん、そこをどう判断するかは ね、人によってあるかもしれないですけど、
そうですね、うん、
そっか、
あ、そんな、
びっくりだな、
奥さんによろしくお伝えください
、はい、いや本当
さすが気づいていたん
だね、当たってると思わなかった
。でも声はそういうのが、ね、分かるっていうのも ね、女の人
怖いですね、
まあまあ、確かに本当に鋭いもんな、
そうやっぱそういうその
色恋は特に
色恋を見る能力はやっぱ男より断然優れてるん
ですか、うん、私もその顔見るだけで女性から LINE 来たか男性から LINE 来たか分かるって言ったもん、
超気持ち悪い、それもや
る、それ超能力じゃないですか、
いや顔見てるとなんかやっぱ違うんですって、
本当に
ちょっと、うん、こう口角が違うのかな、分かんないけど、
へー、
うん、すぐ分かるっす、だから言ってくるじゃない、なんかまるまるちゃんみたいな、
うん、言ってくる、
それ
失礼だからな、
え
でもそれタートルカンパニーにいるインチキ霊能力者よりすごい能力じゃん、
あいつは何もないから普通のババアだから
誰とは言わない、
誰の
バズってるの、誰とは言わないです
けど、ババアでだいぶ限られちゃうんだよ
ババアじゃないですよ、あの人別にそんな年いってないから、
あの人ってもう大体いるじゃないですか、
いやいやいや、
頭に誰か描いてるじゃん、いやい
やそのテーメだよ
いやいやいやいや、そこまでは僕言ってない、
そうそう、全カットだな、
いやんでだよ
いやいや、もうこうやってね、
そうですね、
いやでも良かったです、あの、うん、都市ボーイズに報告できて、
いやでもねあ本当に
ちょっと、ね、
今後でもね、
はい、
また、
はい、
なんかあれですか、じゃあ新展開があった時にはこちら
で報告
いただける感じですかね、
一応言っときますと、いや彼女ができたからって報告するもんじゃないんですよ、
うん、そうそう、まあ、そんな義務はないんですよね、
そうそう、
ないんですけど、
僕はあんまり、うん、この間のは、まあ、いろいろあって結局報告する流れになったんですけど、うん、まあ次彼女できても多分、
まあ、言う必要はないですけど、
そうそうそう、別にね、
バレるんですよ、
お忍びデートとか、まあ、バレ
ちゃうんだよな、
うん、
なんで言わなきゃいけないんだよって思いますね、お忍びデートとかもね、
そうね、
忍んでねえよ、
そうそうそう、
言う必要はねえからだよ、うん、ね、
確かにね、
とかあるからね、うん、
まあまあそれはちょっとね、その時付き合った相手によっても僕のやり方も変わるでしょうし、
変わるんですねそれは、
まあ彼女次第じゃないですか、そう言、
ね、
うかどうかは ね、それはやっぱ合わせる部分もあるから、
そう
そうそう、青い U クラスとね、うん、なんかあるかもしんないですからね、うん、
全然ある話しかってね、それは作家なんだから、
そう、アイドルとかあるじゃないですか、うん、仕事
でもそれはでも仕事で会うのなんてあんなもん会っても1日2日じゃないですか、うん、それで付き合うっていうのは相当スペック高い人じゃないと、
気に入ってもらえてね、
知っててとか、
うん、
そもそもね、
どっかにヤバいアイドルいないかな
ヤバいでヤバいで
それこそだってあの主役やってた松井里奈ちゃんとかはあれなんで、主役というかまあ
初恋
の
主
役 ね、 ね、
いや100%無理です、
わかんないそんなのは、
原作のね、
いやいやいや、
人とかってなるから、
そうそうそう、うん、
松井玲奈さん今ね、小説家としてももはや僕より売れっ子だから今ね、あれすぐ増刷しましたからね、
うん、本
出してね、あでも読んだら面白かったです
よ、
最近はね、あのタレントさんの小説も昔と違っていいものが多くなったなと思って、
かげろうの悪口ですよこれ
え、いやいや読んでないんで、読んでないから分かんない、読んでないから分かんない、
いや頑張ってんじゃないですか、
そうそう、なんかアンジャッシュの渡部さんの小説も今頃読んだんですけど、
はいはいはい、
すごい面白くて、このレベルの量産できるんならその辺の小説家より全然面白いじゃんと思っちゃったりも
する、
ね、
うん、まあ元々は台本書きだ
もんね、まあ
まあそうそう、やっぱうまいっすよね、
まあまあ、
ね、だってコントみたいな台本でしたもんね、
そうそうそう、ね、
うん、
そっか、うん、まあね、
まあね、ちょっと、
はい、
まあでも今はそんなに、うん、誰かと付き合いたいなって感じじゃないです本当に、
うん、
今は普通にこうやってオカルト友達とイチャイチャしてるのが、うん、はいはい
あれマッキーも言ってましたけど、
はい、
望んでない時に恋はやってくるから、
あ、うん、じゃあやってくるのかな、
もう恋なんてしないなんて、うん、言っちゃダメですからね、
そっちじゃないんだけど、ね、モンタージュの方なんだけど、
あ、うん、歌わかんないんですよ実はね、分かってるようにうなずいてたけど僕もねそっちの方面何も知識がないんで、
でも募集したらあれ、うん、いいんすか、はい、来る分にはいいんすか、
来る分にはってどういうことですか、
そのあっちから、
ああ、いや、まあまあ、嫌だってことはないですけど。
じゃあ、いいですよね。
簡単にはそういけないですよね。
いけないです。やっぱ慎重にはなるし。あと、何でも言いますけど、僕、さっきも言ったけど、これは女性も何でもそうですけど、はいはい、やっぱ何の面識もない人とコミュニケーション取る勇気はちょっと、まあ、ある程度、
まあ、そう
っすね。会ってないにしても、まあ、ツイッターとかでもいいんですけど、ね、ある程度人となりが、こういう人なのかなって想像できる人じゃないと、怖いですよね、それ。
別れたっていう報告した回で、じゃあ次のっていうのってすごい不遂よね。うん、すごい汚いわ、なんか。
あ、そう。
あなたは汚いですよ。
あ、そうっすか。
いやいや、すぐに次当てがおうみたいな。
当てがおうとは思ってないけど、
いい子がいたらでしょ。
もう嫌っていう感じのことを言うってことね、うんまあ。どうなんだろうって、ま
あ
ね。
いや、別に
いやいや、俺はいいんだよ。
嫌ではないけど、今はそんなにどうしても誰かと付き合いたいなみたいな感じにはなってないかな
っていう、ね、もうそうそう次行っていいんじゃない
俺ずっとウェルカムだっつ
ったから何回岸本さんっていっぱいそれこそ岸本さんはいいんですか、うん、その来たら誰でも
僕はもうオカルト友達とわちゃわちゃやってる
いやいや嘘でしょだしワイランワイランも知らなかったくせに
どれもいるんじゃないかオカルト友達
したことねえなそんなにね、うん、
いや本当にね、
はい、
2人に幸せになってほしいですわ、
うんまあこれはもう僕も言い返せないから
ね。うん、
じゃあということで、
はい、
みんな幸せにね、はい、なれればいいなって
感じでございます。で、僕の幸せのために茨城の妖怪図鑑よろしくお願いします。
はい。本当
にということでね、
告知とかなんか最後に、はい、それこそまた
茨城の妖怪図鑑以外、
いやなんかイベント
なんだろう。
25か6ですよね。
あでもねどこで上映してるか分かんないんですけど、うん、ついこの間まで池袋で上映してたんですけど、うんうん、バイオレンスボイジャーっていう僕が声の出演させてもらってる映画が、なんかね、今後もちょくちょくいろんな劇場でやるらしいから、多分これが配信されてる頃にもどっかでやってると思うんで、ぜひナレーション松本人志さんなんで、
ね、豪華声優陣というか、
僕の役が、
ね、
役がすごい下の方なんで、特別出演の人って最後に出てくるじゃないですか、
はいはい、
画面上松本人志と中澤武史がどっちも映ってるシーンがあるんで、
へ同じ
感動したでしょ、
これはソフト化したら即スクショだなと、あ
いいな、
それを見てほしいですね、
結構ねいろんな活動してますね、はい、やっぱり
なんか、ね、そうしないと食べていけないんでねいろいろやらないと、ね、
みんなそうですよ、
ね、まあそうですけどね、はい、いいですかじゃあ、
はい、
うん、大丈夫です、
はい、ということでまあツイッターとかもね僕らもトシボーイズやってますし、うん、中澤さんは中澤たけしでやってましたから、
はいはいはい、やってますツイッター
とこなんで、まあ情報とかね知りたい方はフォローしていただければ、はい、
お願いします。
じゃあいいか、もう閉め
ましょうか、はい、そのままじゃあ、はい、大丈夫です、
じゃあ閉めます、
はい、
今回の話え何でしたの
これ締めの言葉を作った人とこの間飲み屋で偶然一緒になったっていう人に会いましたよ、
え、どういうこと
ですか、なんか最後の年みな、なんだっけ、最後なんだっけ、イルミナ、イルミナ、
イルミナですか、
これって募集したんです
よ、そうそうそう、
これを
組み合わせて、
なんかね、飲み屋でオカルトの話をしてたら、年みなティの最後の締めの言葉応募したの僕なんですよ、僕、私忘れちゃったけど、うん、
はい、
あったっていう人に会いましたよ、その
日、あったっていう人に会ったって何それ、
これを応募した人に会ったっていう人に会いました
遠いな、よくわかんねえけど
気持ち悪
いや気持ち悪いから、
なんでそれが中澤さんに入ってくんだろう
ね、なんか、うん、そのたまたま会ってた時に、まあ、その人も話すネタがもうなくなったのか、としみなの締めの言葉知ってますあれってリスナーさんが応募したんですけど、はいはい、あれ送ったリスナーさんとこの間偶然会ったんですよ、
その話
都市伝説みたいな話、
ね、
う
んうん、身近にいるんですね、
はい、じゃあそのね、はい、まあ、中澤さんも情報がいってるという締めでやりましょうかね、はい、はいはい、いきます、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です、
イルミナ、イルミナ、イルミナ、
あり
がとうございました。
このポッドキャストはあくまで都市伝説で、ジャンルはコメディです。